第二コリント三章十二節から十八節までをお読みいたします。このような望みを抱いているので、私たちは極めて大胆に振る舞います。モーセのようなことはしません。彼は消え去る者の最後をイスラエルの子らに見せないように自分の顔に覆いをかけました。しかしイスラエルの子らの理解は鈍くなりました。今日に至るまで古い契約が朗読される時には同じ覆いがかけられたままで取り除けられていません。それはキリストによって取り除かれるものだからです。確かに今日までモーセの書が朗読される時はいつでも彼らの心には覆いがかかっています。しかし人が主に立ち返るなら、いつでもその覆いは除かれます。主は御霊です。そして主の御霊がおられるところには自由があります。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。以上です。
では一言お祈りを捧げます。天のお父様、5月も最後の日曜の朝を迎え、神様の御前に集い、こうして礼拝を捧げて、今あなたからの御言葉をいただける幸いを感謝いたします。あなたが見えないお方であられますけれども、こうして聖書の御言葉を通して語ってくださるゆえに、私たちは霊の目が開かれ、また耳が開かれて、親しくあなたと交わることが許されていることをありがとうございます。一時的な目に見える出来事に心を奪われやすいものですが、永遠になくなることのない命の糧をいただき、そして私たちを支えていてくださるイエス様を土台として、またこの闇の中を光を照らして導いてくださる聖霊により頼んで、この1週間も前に向かって進むものとなりますように導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。メソポタミアといえば、ティグリス・ユーフラテス川の2つの川の間に挟まれた、文明を、指しますけれども、そこから文字の書かれた粘土板が見つかりました。年代からすると世界最古の文字らしいということが、分かってきたわけですが、歴史学者、考古学者が一生懸命その文字の解読に取り組んだところ、ついにその書かれている言葉の意味が分かったということで、大発見と騒がれたわけですが、何が書いてあったかというと、全く近頃の若いもんはと書いてあったそうです。なかなかすぐには反応しづらいかもしれませんが、昔も今も人の心、また表現というものが、違わないなと改めて、教えられた文章でしたけれども、私たちが変わる要素、あるいは変わってはいけない部分というのはいろいろあると思いますけれども、今日は私たちが、顔の覆いを取り除けられて、栄光から栄光へと主と同じ形に変えられていくという、そのことを学んでいきたいと思います。第一に、古い契約と新しい契約という言葉がこの3章に出てまいります。そして3節には、今日読んでいただいたのは12節からですけれども、その上の3節に、石の板という言葉が出てきます。石の板という言葉が出てきますが、これは何かというと、モーセがシナイ山で 神様の指によって書かれた、もちろん見えないんですが、私たちが理解しやすいように神の指で書かれた石の板2枚あったわけですね。それに当の戒めが10回が書かれている。そしてそれは神様がモーセを通してイスラエルと結ばれた古い契約であったわけです。古い契約という言葉も14節に出てまいります。そして数えると613の律法がモーセを通してイスラエルに与えられました。613という数字はここで何度もお伝えしていますけれども、そのことを忘れないためにイエス様の時代のユダヤ人は衣の裾に房をつけてですね、それが613になるようにその紐に結び目をいくつかつけて、それを見て、あ、神様が私たちに613の律法、掟を与えてくださったんだと、それを見るように度に思い出していたわけです。で、それを守ることで人は神様の前に正しいものと認められる、受け入れられる。しかし一つでも破るなら全体を破ったことになるということを、小さい時からイスラエル人、ユダヤ人は教えられて育ったわけです。そして中には一生懸命それを守ろうとして努力した人たちもたくさんいたわけですが、徐々に守ることに疲れて、それが重荷になって、そのうちに、いや、こういう意味じゃないだろうという解釈をする人たちが、専門家が現れて、こんな膨大な書物が出来上がったわけです。中にはなるほどと思えるような文章もあったわけですが、こと細かに細かく細かく、規則に規則、戒めに戒めという文化と言ってもいいぐらいのがんじがらめの状態がイスラエル社会の中に生み出されてきました。そして律法、聖書の専門家たちは一般民衆に対して聖書を教える立場にあったわけですが、人々に重荷は負わせるけれども自分は指一本も触らないという、こういう階級社会のようなものができてしまったわけですね。食事をするときにも手を洗う儀式が7つぐらい増えていった、それは聖書をはるかに超えた、多くの規則になってしまったわけで、人々はこんなのはもうやってられないと、切れた人たちもいたようです。そして律法は人間を縛る鎖、神は厳しいお方だという印象が人々の心の中に定着していったと考えられます。で、律法は私たちを縛るものなのかという議論が当然起きてきますが、小さい子供が庭で遊んでいました。で、お母さんは心配で、お庭の中で遊んでなさいよ、垣根の外に出てはいけませんよとしきりにも注意していたようです。で、これを見ていたある牧師が、これは律法と同じだなとひらめいたそうですね。庭から外に出ると幼い子供にとっては危険がいっぱいだと、だからここから外は危険だよという警告の垣根が必要なんだと、当たり前のことですが、そのことを通して律法の持つ性質に改めて気がつかされたというふうにおっしゃっています。垣根は幼子を安全に保護する守り手なんだということでした。私たちはそのように律法を読めるものとされているだろうか、それとも相変わらずするな、見るな、触るなという私たちに、プレッシャーを、圧をかけて、自由に生きられないように縛るものだと受け止めて読んでいるのか、 その違いは大きいと思うんですね。主の御霊のあるところには自由があるというのは、この幼子が庭から外に出て、垣根から外に出たら危ないから母親が注意するんだ、神様も悪魔が知らしているこの世の中にあって、私たちが生きていくために、安全に生きていくために、この十の戒め、613の律法を与えてくださったんだと受け止めていくときに、それを守るのはもはや義務ではなくて、神様が私を愛しているからという、その神様の愛に応えようとする動機が主になってくると言えるわけですね。この発想の逆転というか、それは人間の力ではなかなかできないかもしれませんので、神様は助け主を私たちに注いでくださったわけです。その助け主である聖霊様をどのように私たちが日々受け止め、また交わっているかということが問われてくるわけです。イエス様はイスラエルの人々がなかなかこの律法をそのように受け止めていないので、そして律法学者の中で一人イエス様に質問した箇所がありますね。大切な戒めは何ですか、律法の中でどれが一番大切ですかと質問されたときに、イエス様は単純に心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさい、そして隣人を自分と同じように愛しなさい、これが律法だとまとめてくださったわけです。あ、そういうことなのかと、その質問した人は納得したのか、あるいはいや、そういうことは小さい時から守っていますという歌詞もありましたけれども、受け止め方は人それぞれですね。で、私たちは律法に縛られているという意識はないかもしれませんが、相変わらず旧約聖書は厳しい、実戒はするなという、戒め、命令口調で書いてあるので、なかなか読みづらいという人もいるかもしれません。今は人権が第一の価値として崇められるかのように、この社会が影響を受けています。その前は、人権を守らないという風潮、社会の圧が強かったためにその反動もあると思いますけれども、果たして私たちは神様をどのように信じているかということも、聖書を通して改めて、親しいお方として交わっていくのか、それとも厳しいお方としてちょっとこう避けながら、行こうとするのか、その判断は微妙かもしれません。イエス様が律法をこのようにまとめてくださったわけですが、パウロはローマ書の3章の中で律法についてこういう言葉を語っています。今日はパワーポイントがないので私が読むだけになりますけれども、私たちは律法の言うことは皆律法のもとにある人々に対して言われていることを知っています。私たちは書かれた律法であるこの聖書を持っています。しかしまだイエス様を知らない人たちはこの聖書の律法ということを知りませんが、しかし全ての人の中には良心という律法が書かれているんですね。ですから誰も私はそんなことを知らなかったという言い訳は通用しないということを聖書は語っているわけです。律法の言うことは皆律法のもとにある人々に対して言われていることを知っています。それは全ての口が塞がれて全世界が神の裁きに服するためです。なぜなら律法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです。律法によってはかえって罪の意識が生じるのですと語っています。そこで神様は古い契約に縛られていた人々を解放するためにご自分の独り子を使わされて、その十字架で流された血によって古い契約から救い出すために、イエス・キリストの血によって新しい契約を信じる者たちと結ばれました。聖餐式はそのことを表しているわけですね。私たちは今イエス・キリストと新しい契約 を結んで、神様と新しい契約を結んで、キリストの中にあるものと認められているわけです。ですからかつてのように、その立法を義務感から、形式的に人の目で前では守っていながら陰では破っているというような生き方、二重基準ではなくて、ダブルスタンダードではなくて、こんなにも私を愛してくださっている神様に従っていこう、その命令に従っていこう、そこには素晴らしい祝福が待っているということを学びながら、まあ、1ミリずつでも前進しているのではないかと思います。信じた頃と今の自分を時々思い起こすことがあります。相変わらずだなという部分もあれば、いやイエス様を信じる前の私があのままだったら滅んでいただろうなという確信に近いものを持ちながら、そんなところから神様は私を救い出してくださった、そこに感謝が生まれてくることがよくあります。そしてイエス・キリストを、まあ、信じるためには福音を聞くわけですが、その福音によって律法を理解するということができるようになっていきます。信仰が成長していくと、私たちはその字面というか文字だけではなくて、その文字が書かれた神様の動機を知るようになってくるわけです。まあ、急いでこう、政治家は新聞を何紙も取ってですね、斜め読みする特技を持っている人が結構いるようですが、ケネディ大統領はまさにその達人だったと言われてますね。この国の中で自分が、大統領として行っている行政が人々に、国民にどのように受け止められているか、あるいは社会でどんなことが起きているのかを知るために、まあ、それは政治家にとっては必須の作業になるわけですが、しかしあの大きな新聞を全部ゆっくり読む暇はないわけですね。そこで斜め読みという、私もできませんけれども、そういう、まあ、特技といいましょうか、そういったものがあるようですが、福音によって律法を理解することができるようになると、難しかった旧約聖書の言葉の意味が少しずつこう理解できるようになって、その知識がつながって一つの、まあ、絵になってくる、イメージがしやすくなってくると聖書が分かる。そこに行くまでには聖書は難しい難しいと頻繁に難しい音頭が歌われていたのが、少しずつその難しい言葉が出てこなくなって、聖書は楽しい、もちろん一人で読むより何人かで一緒にこう聖書を学ぶと楽しいというのは当然あり得るわけなんですが、孤立化しないで私たちは兄弟姉妹とともに時間を見つけて、手段を使って見つけて、聖書を学ぶ喜び楽しさを見出していけたらと思うわけです。まあ、そういう意味でも小グループの交わりを通してお互いを知り合い、ああこの人と一緒に聖書を読みたい、学びたい、今ある教会ではオンラインで、まあ、読書会というのを持って、牧師と信徒の方がですね、夜の時間、まあ、日曜なかなか難しいので、まあ、30分という時間で、そういうことをやっているというお話を、まあ、先日聞きました。今の時代いろんな方法がありますので、聖書を学ぶことは楽しいという、そんな、ことが聞けたらお互いに刺激になるのではないかと思います。律法は福音によって理解すると良いものであるという結論に達するわけです。律法は厳しいものという評価をする人が、私も含めて信仰生活の初期の頃はそういう印象が本当に強かったわけですね。日曜日は洗濯しちゃいけないとか、そういう律法も新しくクリスチャンの世界に生み出されてきてですね、買い物しちゃダメだとか、まあ、そんなことを言い始めた人たちも 一昔前にはあったわけですが、そういうものにこう縛られて信仰生活の自由を見出せなくなった人たちも結構いたんではないかと思います。しかし主の御霊のあるところには自由があるという、ここに私たちが立つことができたら、そういう考え方とは違う生活が現れるのではないかと思うんですね。律法は一言で言えば愛しなさいという命令です。神を愛し隣人を自分と同じように愛しなさい、命令ですね。しかし福音はあなたは愛されていますと語っているわけです。同じことを言っているわけですが、表現が違うわけですね。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさいという命令ですが、それが人間にとって最大の幸福をもたらすからです。だけど死なさいって言われると人間の性質っていうのは罪の性質に汚染されていますので、神様の愛の動機が全くそこでわからない状態で聞いてしまうわけです。ですから神様が犠牲を払ってイエス様を使わして、そして信じる者に聖霊によってイエス様が住んでくださって、イエス様が私を通して生きてくださるように計らってくださった。それが福音のエッセンスだとも言うことができます。私たちの中にイエス様が住んでおられる、聖霊が住んでおられる、この方が私の内側から神様の父なる神様がどういうお方であるかを表してくださる。で、等身大のイエス様を私たちが知ろうとするならば、聖書をそのまま信じて、それを咀嚼して反芻して自分の血肉としていく作業というものが必要になってくるわけです。自動的に棚からボタンの知識に私たちがイエス様を知るということはないわけです。人格的な交わりがそこに必要なわけですね。そして神様は私たちと交わりたいと願っておられる。神様のその切なる願いを私たちが御霊によって教えられているならば、まあもちろん毎日忙しいし、やることがいっぱいあるし、落ち込むようなこともあるし、病気にもなるしということの制約の中で、私たちはそれが案外難しいことと受け止めているのかもしれません。でも優先順位を決めると、まあ、やりやすいということは一般の世界でもよく言われることですが、神の国とその義を大事に求めなさい、そうすれば全てのものは添えて与えられるという原則が働くので、まず神の国、まず聖書、まず祈りということを私たちが優先順位として前に置くときに、全てのことがそこから始まってくるということができると思います。律法は神様から愛しなさいという命令として下っていますが、しかしイエス様によってあなたは愛されていますというメッセージが十字架の上から語られています。これがクロスしているんですね。で、その両方が必要なんです。まあ、1番目のポイントで随分進みましたが、2番目は文字は殺し、御霊は生かすということが記されています。律法は守れない者に違反を示し、そして死を宣告します。一つ破ったら全体を犯したものとなるので、そして罪の支払う報酬は死だということを律法は宣告するわけです。それでこの三章を見ていくと、死の務めと呼ばれています。モーセの働きはまさに死の務めであったわけです。文字に使える、そして死の務めをモーセは果たしていました。 しかし福音によって律法を見ていくときに、律法は罪人をキリストに導く養育係であるとガラティア3章24節に記されています。律法がなければ私たちはイエス様のところに行くことはできないんです。だから律法を毛嫌いする、律法はもう終わったんだからいらないんだという極端なクリスチャンもいることは残念なことです。しかし律法は罪人をキリストに導く養育係である。そしてそれは私たちが信仰によって義と認められるためだと書いています。ですから聖書を読むこと、聖書のメッセージを聞くことは、私たちが自分がどんな罪を犯しているのか、どんな罪人なのかを理解する助けとなり、このままでは私は良くない生き方をしている、イエス様のもとに行こうという動機づけになるわけですね。そしてイエス様の前に行けば、そこには許しが当然あるわけです。重荷を下ろせるわけです。重荷を下ろしたら私たちは解放されて自由になり、さらに神様の愛が深く魂の底まで届いてくるわけです。こんな恵みを経験したらもう信仰生活はやめられないという世界ですね。そして福音を聞いて神様に立ち返る者の内側に御霊は働いて、信仰告白、そして罪の許し、新生、新しく生まれ変わる新生と導きます。さらにその人の内側に聖霊は、御霊は入ってくださり、私たちに命の言葉を心に書き記してくださる。まあ、この肉体の耳は聞いたことをある程度記憶に留める能力はあるわけですが、私たちの脳はそういう記憶の部屋があるわけですが、聖霊は私たちの心の板に、魂に命の言葉を書き記してくださるわけですね。そして一生消えない恵みの言葉として、私たちいつでもそれを思い起こし、その御言葉を思い巡らして、その命の言葉の中にある命そのものを汲み出すことができる、命の泉を持つことができるものとなっていくわけです。ですから聖句暗唱ということは、尊い教会の中におけるまあイベントというか、聖句暗唱大会とことを以前の教会はやっていましたけれども、今は一人一人の取り組みにこう委ねられていますが、時々まあ一緒にやることも大きな益となるわけです。まあ、教会学校の子どもたちは毎週暗唱聖句といって、ショートメッセージの後にその聖句を、最初はこう書いたものを見て覚えるんですが、何回か一緒に読んでいるうちに覚えた子どもから、見ないで言える人っていうふうに、まあ声をかけると、はいはいって言って声を上げて、まあ、結構記憶力はいいですよね。で、私たちも記憶力いいですよね。いいはずです。毎週こうして刺激を受けてるわけですから、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。律法と福音は2つの鍵であるということを言った方がいます。ウィリアム・ティンデルというまあ、イギリスの、聖書翻訳者ですけれども、まあ、当時これはご法度だったんですね。聖書を翻訳するということは、当時の世界では一般信徒が聖書を読むことは禁じられていたんです。しかし宗教改革が起きて、マルチン・ルッターは当時、ラテン語で書かれた普通の人は読めない、その聖書をドイツ語に翻訳したことで、宗教改革はその当時印刷技術が発明されたことと相まって、爆発的にヨーロッパに神の言葉が広まっていったという歴史があります。このウィリアム・ティンデルは 律法と福音とは二つの鍵である。律法はすべての人を罪のもとに閉じ込める鍵であるが、福音はその戸を開いてこれを解き放つ鍵であると語っています。二つの鍵を私たちは持っているんですね。そして、このことから、福音を伝える働きというのは御霊に仕える務めだと理解することができます。文字は殺し、御霊は生かすわけです。杉原千畝さんのことは何度もご紹介していますが、バルト三国のリトアニアアニアの首都カナウスというところに領事として勤めていた杉原千畝さんがヒトラーの迫害を逃れて外国に脱出しようとするユダヤ人にビザを発給したことで知られていますよね。命のビザと呼ばれています。しかし日本の外務省からは杉原千畝さんにそれは越権行為だ、ビザを発給してはいけないという訓令が出されました。しかし押し寄せてくるユダヤ人をこのまま放っておいたらもう彼らは虐殺されてしまう。彼は、人道的な検視という言葉も表現としては正しいと思いますが、彼らを見殺しにすることはできないということで、当時万年筆でそのビザに日本国外務省の領事杉原千畝という名前を書いてビザを発給したわけです。そして6000人の人たちがシベリア鉄道を経由して日本の舞鶴港に入り、そして当時その地域にいたクリスチャンたちが総動員するかのようにユダヤ人の滞在を助け、そして外国に出航する者のために便宜を図ったという歴史もあるわけなんです。でそれはイスラエルのために祈っていたクリスチャンたちが時を悟って立ち上がったんですね。その時の証言記録ビデオもありますけれども、私たちの国の教会は、全部ではありませんけれども、イスラエルのために祝福して祈るなんていうことは間違っているという人たちもクリスチャンたちもたくさんいる中で勇気のある行動を取った人たちがいたわけです。今も全世界に今ハマスとの戦争を契機に反ユダヤ主義というのが吹き荒れて、それが日本にも広まってくるときに果たして私たちはイスラエルのために祈っていますということを言えるだろうかという、そういった足音が、迫害の足音が迫ってきているということも声を大にしては言わなくてもいいわけですが、知っておく必要はあるかと思います。最後に栄光から栄光へということを見ていきますが、モーセは神と語ることが許された人間の中で特別な存在でした。そして神の栄光に触れるという経験をした。普通はそれで人間は瞬間的に死んでしまうほどの神の栄光というのは恐ろしいものでもあるわけです。当時の世界の人たちは神を見たら死ぬというのが常識だったんですね。しかしモーセは特別に招かれて神と会い語ることが許されました。そしてその律法に仕える務めのゆえに神の栄光に預かったモーセの顔は光を放ったわけです。聖書通読表御言葉の、聖書日課御言葉の日課の今日の箇所はその箇所だったんですが、神様と会見の天幕で会ってから外に出てきたときに民衆はモーセの顔が光を放っていたために恐れて近づけなかったわけですね。その光景というのは簡単にイメージできませんが、しかしそれはやがて消え去っていく性質のものでもあったわけです。それは後から 御霊に仕える務めによる栄光がはるかに輝くために、モーセの栄光は消え去る性質のものであった、一時的なものであったということなんですね。栄光そのものは全て神様の栄光ですから、いい悪いということではないわけです。しかしモーセはそれを、消え去る栄光を人々に見られないようにするために顔に覆いをかけた、人々が恐れるので顔に覆いをかけたという面もあるでしょうが、やがてそれは消え去っていくものであるように、それを見られないために覆いをかぶったというふうにもパウロは、この解釈しているわけです。そして今も私たちがただ聖書を表面的に斜め読みするような読み方をして、なんですか、小手先で、片手まで聖書を読むような時、あるいは自分の思いが優先し、自分の考えていることが正しいんだという態度で読んでいく時には、私たちの心には今も相変わらずその覆いがかかったままだとパウロは語っているように見えます。今日に至るまで古い契約が朗読されるときには、同じ覆いがかけられたままで取り除けられていません。それはキリストによって取り除かれるものだからです。16節を見ると、しかし人が主に立ち返るなら、いつでもその覆いは除かれます。自分の今の生活を振り返って、神様に対する自分の姿勢を振り返って悔い改めるならば、その覆いは取り除かれるわけです。単純なことですね。イエス様の時代の聖書学者たち、自分こそ聖書に精通していると、うのぼれていた聖書学者たちに、イエス様はあなた方は聖書を知らないとカッパされました。パリサイ人たちも、自分たちは律法を守っているという自負がありましたが、イエス様から偽善者と呼ばれました。本当の意味で聖書を理解してなかった、覆いがかかったままだったからです。そういう心の持ち主にならないように、私たちにも警告が語られていると言えます。しかし悔い改めるなら、覆いが取り除かれて、私たちは義とされ、命のパンである御言葉と、私たちを生かす御霊によって生かされ、そして栄光から栄光に進み、継続してイエス様の形に似たものに作り変えられていくということであります。主と同じ形という、この形は何でしょうか。私たち人間はすべて神の形に似せて作られたものです。私たちは一般的に人格という言葉を使い、その人格の3要素は知性、感情、意志というふうに理解していますけれども、主の形とは何か。一箇所ヒントになる箇所は、コリント第一の手紙の1章30節です。義と聖と贖いとになられた。キリストは私たちにとって義と聖と贖いとになられた。この3つのことを詳しく説明すれば、また30分ぐらいかかりますけれども、義というのは、神の前に私たちが罪が許されて義と認められるという立場のことだと。そしてその立場から始まったとしても、今度はその義の立場にふさわしく、私たちの罪にまみれた性質が一つ一つ清められて、信じる前は平気で嘘をついていた人が、嘘をつくことがもう耐えられない、嘘をついてしまったらそれを黙っていることはできない、神様と人の前でそれを告白して許していただくというところまで、義が私たちの中に性質となって備わっていく、それも一つの主の形と言えるでしょう。これは倫理的な部分を含んでいる言葉です。 そして人を許さないとか人を憎むとかいう性質も、私たちはそれがそのままであってはいけないという気づきを聖霊によって語られるんですね。人を憎み続けるということは、結果的にもこれは一般の心理学者も言っていることですが、その人自身が傷ついて倒れてしまうほどのエネルギーを生み出すものだと。ですから御霊は私たちにその憎んでいる人を許すようにと導かれるわけです。そして私たちが義の性質にいよいよ、変えられていく、義の性質を帯びていくものとなるわけです。性というのは他のものと区別するということですね。イエス様は徹頭徹尾、父なる神様の御心を尋ね求め、そしてそれを受けて従われました。自分の生涯は神の栄光を表すためにある。神を喜び、神の栄光を表すために私の一生は与えられている。この地上の人生はそのために与えられた賜物だと理解して、神様の御心を第一に求める生涯であったということです。私たちはその聖ということをどのように受け止めているでしょうか。他のものと区別するという、まあ平たく言うとそういう意味です。聖書の聖は他の本とは違うという意味ですね。その自分の時間、自分のお金、能力をこの聖という形を持ち続けていく中で、それまでもう30分も捧げることが難しい、惜しいという価値観を持っていた人が、もう1時間2時間と、もちろん24時間のうちの2時間って貴重な時間ですけれども、それを神様と人のために使うことは、最初はたどたどしくもうつらいという思いを抱くことがあったとしても、続けていくうちに喜びに変えられていくという恵みを経験します。そして贖いというものがありますけれども、買い戻すという意味ですが、私たちはキリストによって神のものとされた、まあ、それも聖ということとつながっていくわけですが、私たちの中に主と同じ形がそのようにして形成されていくときに、私たちの内側から神様の栄光が現れていく。私たちの言葉を通して、きつい言葉遣いだった人が、まあ、柔らか、単純に言うと柔らかくなるということもあるかもしれませんが、意味のある言葉を使えるようになる。人を攻撃することに生きがいを感じていた人が、人を励ます言葉遣いをするように変えられていくということもよく起こっています。言葉の使い方においても、私たちは御霊の知恵をいただいて、人の失敗や欠点を指摘する形、方法ではなくて、その人の中にある神様が与えられている恵み、賜物を見出して、それを評価し、そして、励ましていくという立場になることができたら、私たちは主の形を持っている存在と言えるわけですね。この教会にはそういう兄弟姉妹がたくさんいることを私は知っています。ですから福音によって私たちは生かされていますが、その福音を伝えることは御霊に仕える務めであるということができます。御霊は生かすお方であり、御霊は自由を与えるお方です。この方が私たちのうちに住んでおられるので、この御言葉を通して、御霊が私に何をしてほしいと願っておられるのかを、まあ、聞く、その祈りをこれからも続けていきたいと思います。御霊によって聖書の御言葉を心の板に書いていただき、そして主の似姿に書いていただきましょう。お祈りいたします。天のお父様、文字は殺し、御霊は生かすことについて、 学ぶ機会が与えられたことを感謝します。固い食物かもしれませんが、どうぞこれを咀嚼し栄養を受け取ることができるように、そしてしなければならない義務としてではなくて、神様に愛されているものとしてその恵みによって神の御言葉、そしてこの律法を大切にし従っていくものとなりますように引き上げてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。